お聞きいただいたのはロゼでトキシックトゥーディエンドでした。
あらまあ、はい、いい発音で、はい、これまたなかなかいい感じの曲じゃないですか。
あ、これはあれです、あのアパトゥノと同じような、そのアパトゥはあれは、うん、あのこのロゼちゃんっていう K-POP アイドルの
こと、うんうん、K-POP なんですか、
はい、とブルーノマーズのコラボ曲なんですけど、うんうん、それと多分同時期ぐらいに出されたソロ曲 で、はい、
もうなかなか綺麗な曲だっていうことですね、
はい、
うん、最近これ聴いてらっしゃる。
いや、まあ、ずっと前から聴いてたんですけ
いてたけど、
はい、うん、最近あの爽やかな曲を流せと言われたので、
なるほど、なるほど、それはいいことですね。
爽やかな曲をめっちゃ探してたんです、私の中で。こう、
あ、なるほど
私の聴いてる爽やかな曲は。
そうですか、はい、そういう気持ちの変化っていうのはね、やっぱ現れますよね、はい、で私だから初めて、はい、ああいい曲だなと思いました。 あなたの選曲なんで。
本当ですか、ありがとうございます、うん、
気持ちの変化が現れた。
いい曲じゃないですか、
ね、
そういえばもう9月のね、
うん、
祭りのチケットももう発売されまして、
あ、先行が
先行発売、
ね、
先行発売がされたっていうことですね。
これもいっぱい来てもらわない
と、で一応9月の4、5、6ということで、4日はあのね、タレントのお二人は
いらっしゃる、
前夜祭みたいな感じで主にグッズをね、あの買っていただこうということで、入場券もお安くやって、でまあ5日6日がまあ本ちゃんということなんですけれども、まあ多くは語りませんけれども、あのつい先日ね、水曜どうでしょうの新作のロケが終わりましてね、まあこれは本当にあの皆さん何も情報は入れない方がいいかと。であの祭りのその5日6日、
うん、
で多分、うん、この新作、うん、皆さんの前で数万人で一緒に見ようというね、うん、世界初公開やるんじゃないかと、う
ん、これは驚愕するんじゃないか世界が驚愕するんじゃない
か。そうですよね、うん、だからまあ祭り1日目2日目、うん、あの1日目に多分その第一夜かな、
ありますかね、
あのもう完成はしてないんだけれども、前枠後枠を取りながら、
はい、
で2日目はその1日目にやった、うん、1日目来てない人もいるんでね、
いるから、
まあ、1日目の第一夜も流し、うん、そして第二夜も流すぐらいのね、うん、感じはやるんじゃないでしょうかね。
この程度のことが分かるのか分かりませんけどもね、
分かりませんけれども、今どこまでね、うん、あれなのか分かりませんけれども、うん、だからまあ、うん、
これは
非常に、まあ、驚愕でしょうね、驚愕
でしょう、まあまあまあまあまあ、まあ、お前には言ったからね、うん、どういうところに行ったっていうことはね、
おー、そうかね、
だからもう絶対行っちゃダメだから、
ね、分かってるだろうな、
ね、もちろんもちろん、
うん、だそして、うん、あ、ココキャンも、
お、午後キャンも
いよいよ
5月に
始まるってことですね。
はいはいはいはい、
今年もね、でも今年3回だけなんですね、
月1ですね、5月、
そうですね、5、6、7という感じですね。こちらの方もチケットも発売されてるということですね。そうです
か、なんかフェリーに乗って行くみたいな、なんかありましたね、
ありましたね、
ありましたね、
大変
です
ね、フェリー、
我々もフェリーに乗って行くんです
よね、行くんです、1回フェリーで大洗まで行って、
我々北海道にいるのに、
いるのに
大洗に行って、
でフェリーで北海道に
来て、て
うん、でそのままあのココキャン、
そのままココキャンにはやってきました
よ。あ、一日、ね、
一旦解散して
何なの、
何なんでしょうね。
まあまあ、まあ、
遠回りにもほどがありますね。
そうですね。あと私4月は、うん、まあこれもう終わってるでしょうね、うん、あの放送にはね、はい、この後モルックの久しぶりに、私モルック全くやってませんけれども、
あ、そうか、大阪でやる、
うん、やるんですね。まあこれはまあいいですわ、別に
いいですか、
いいですわ
私は最近あなたに教えてもらったトランプのヤニブが
そう
ね、ヤニブちょっとヤニブ騒ぎでちょっと、
はい、
にわかにちょっとね、
それもうちの弟だからね、
そう
長男さん、
お宅のご家庭でお正月になんかあったわけでしょ、
はい、大変盛り上がりましたよ、
それがね、はい、嬉野さんも含めね、ちょっとスタッフでね、はい、やってみたんです、
はい、
そのなんかね、
全員盛り上がってましたよ、
盛り上がっちゃって、やっぱりヤニブ騒ぎって怖いですね、
嬉野先生はお強いんですか、
強いんです、
あ、そうなんです、
引きがいいんですよ、
あ、そうなんです、
引きがいいってことを俺信じようと思って、もう2回やってこの、
確かにね、いや、あれはだから強い弱いやっぱ運の要素強いところもあるでしょ、
ありますね、
まあだけど運の要素じゃねえんだなと、うん、やっぱ強いやつは強いんですよ、
だからなん
か、ね、私なんかやっぱ凡人でした、
なんかね、
全然
あの佐野くんもね、うん、なんかその一緒にやったじゃないですか、はいはい、HTV の佐野
く
ん、佐野くんはなんか語りますね、それをね、
うん、強いんです、
うん、なんかこれは佐野くん運なんだろうかと思って、うん、まあ運でしょうねと、
うん、
っていうことはこれ100万回ぐらいやれば、うん、みんなが同じように勝つのかなって、うん、いや違うと思います、うん、実力差があります、うん、
実力
って言ったら佐野くんさなんかめくったりするだけだから、うん、ほとんど運だぜって、うん、でも隣の人からもらうことがありますから、
うん、
なんかすごい言うわけかね、
うん、そうそう、
ありますね、
実際強いんだ彼ね、うん、
とにかく藤本さんを勝たさないようにしますとかって言
あの人が負けると盛り上がる、
そう、うん、俺なんかちょっとこうあったよ、あなるほど深いところ見てるなっていうのがね、
さすがうちのね唯一の AD というかね、
やっぱ研究家ですかね、
うん、研究家ですね、研究者、うん、だからこそやってる、まあ皆さんもね今、うん、ヤニブってことは全くね、はい、あの知ってる人の方が少ないと思いますけれども、
これだからすぐ調べればね、
これ調べて多分日本中ヤニブ流行るんじゃないかと、
今年はヤニブじゃないかな、
ヤニブってくんじゃないかなというような感じですね、はい、じゃあ曲いってみましょうか、
はい、それでは本日2曲目です。Howard Jones で Life in One Day、 どうぞ。はい、お聞きいただいたのは Howard Jones で Life in One Day でした。
うん、ハワード・ジョーンズって人大好きなんですよ、80年代の洋楽ですけどね、あのライフ・イン・ワン・デイ、まあ歌詞の中身がすごくいいんですよ、うん、あのまあ多分この主人公というか、うんうんうん、若い彼がね、まあちょっと打ちひしがれていたんでしょう、例えば公園なのか街角なのか、そこにね年老いた男性が彼に声をかけるわけですよ、うんん、人生そんなにね、悔やむもんじゃないと、うん、今日ね君歌を歌ってダンスでもしてればいいよ、
うん、
君は人生を一日で過ごしてると思ってんじゃないのかと、
おっと、
うん、だからライフインワンデーっていう一日を生きるっていう感じなんだけど、君人生が今日の一日だと思ってないかと、
おっと、
長いんだぞと、
おっと、
うん、だから今悔やんだりなんかしてそんなにね、うん、難しく考えなさんなと、
なるほど、
長いんだよっていうような、そう、あの一日で人生を過ごしたと思うなよっていう、まあ歌なんですよね、
励みになる、
励みになるん
ですよ、いやこれちょっと私も聞いた方がいいですね、
そうだね、だからついついやっぱ若い頃っていうのは、まあ例えば嫌なことがその日あったらもう人生真っ暗みたいに思っちゃうわけですよ、でもこれは年を取ってくると、そんなものはお前今日一日でね人生全て終わるわけじゃないと、そんなに深刻になるなっていうことを、まあ年老いた人がほっと言ってくれたっていう、なんか歌なんですよ、うん、これ、ね、うん、
年寄りもね深刻に考えますけどね、ひがみっぽくなりますからね、
ひがみっぽく
なりますから、うん、ただそうですよね、この一日だけではないんだっていう、
うん、
もっと気楽に考えろよっていうことですよね、
それがだからね、同い年とかさ、うん、親ぐらいとかじゃなくて、ちょっと年取った男性にふっと声をかけられて、ね、君人生は今日一日じゃないんだよってポッと声をかけられる、君は人生を一日で過ごすつもりかっていうね、
私とか日本の学校教育もね、小学校の中からずっとね、
はいはい、
同学年でしょ、
うんうん、
同い年だけが閉じ込められてるでしょ、あれ良くないですよ、
ね、
やっぱ田舎の学校に行くと複式学級だからさ、もう年齢バラバラじゃないですか、あれが一番いいですよ、
確かに確かに、6年生の子がいて1年生の入って子が、ね、いてっていう距離が近い、
力の差が明らかにあっても競争心に水につかないもん、あれ、
なるほどなるほど、確かにそういうのあるかもしれない、
どうですか、いい曲じゃないですか、
いい曲なんです、
ね、私が今回持ってきた曲はもう全然タッチが違います、
いやそうですか、
この後いつか紹介されております
ね、最後にね、
はいはいはい、
曲をもう来たいですけど、
今回のラジオの最後飾りましょう、
じゃあちょっとメール行ってみましょう、
はい、ラジオネームポンさん、藤村さん、嬉野さん、風子ちゃん、こんばんは、我が家の中二の息子、何を言ってものれんに腕押し状態で勉強をしないんです、地頭が良ければいいのですが、そんな素質もなく成績はアヒルの行進、どれだけ将来のこと今やらないとその先の未来の選択肢が縮まってしまうことを話しても、自ら考えることをせずに楽観的な息子、何を話しても届かないので今通っている塾をやめようと思います、年間60万円以上塾に費やしたところで本人が変わる意思が見られないならば、心を鬼にし自ら進む道を親は見守ることしかできない結論になりました。それで息子はやばいと気がつくのでしょうか、もしくは何も気にせずのんきに日々を過ごすのか、親としてはこの先どうなるか不安で押しつぶされそうですが、中3になる息子への試練だと思い息子の進む道を見守りたいと思います。嬉野先生、先日はゆるお困りごと部でメッセージありがとうございます。先生や皆さんのご意見を見ながら息子と話し合ったのですが、本人に気持ちが届くことは見られず、23点のテストを見せられました。偏差値40、 絶望的ですが、親がいくら話しても届かないのであれば、自ら進む道を見守ることしかできない。きっと子供を導けなかった親としては親失格だと思います。ダメ人間同士、息子の未来を苦しいけど見届けたいと思います、ということですね。
我々ね、LINE、うん、のグループで、はい、ゆる部活っていうのを始めまして、はいはい、まあ、いろんな部活が、ね、勝手に、何人かで集まってやったりしてるんですよ、 LINE 上でね、はいはい、そのゆる困りごと部っていうの先生やってらっしゃる、
はい、これはですね、はいはい、私がいろんなそのインターネット的なものとかね、はいはい、私が困ったものに特化して、はい、皆さんにね、はい、明快な回答をしてもらおうと、
あ、じゃあ
私は思ってたんですけども、
嬉野先生のおこもりごとを解決してもらおうと、そうです
けども、やっぱりその取り違えたのがあるので、皆さんのお困りごとがどんどん来て、
あら、いかんいかんいかん、
で私がそこうっかり答えたもんですから、
いかんいかん、
そういうもんだ、ここはそういう部だと思われて
先生がお困りごとを聞いてくれる部だ
と、
違うんだよ、本当は先生がちょっと最近電気の配線が分かんねえんだとか、
今さ恥ずかしくて人に違いを聞こうかと思ってたんですけど、
なるほどね、
そうなんですよ、
ちょっと違う方向に、
本さんが息子さんの話をされたもんですからね、
でどんなメッセージ先生
これ、いやだからね、要はまあ、まあ自分のことも振り返ってですよ、大体人間っていうのは、うん、まあ、どこかでね、うん、自分の人生にね、うん、不安を抱いてさ、はい、いやなんとかせんといかんなと、うん、いうふうなことを考えて、うん、自分なりになんとかしようとする時期が来るんですよ、それが早いか遅いかがあるけども、うん、まずはそれを待つしかないと、うん、親とか周りの人の判断で、うん、今からやった方がいいと言ったところで、それは響かなかったらもうどうしようもないからっていうことを言ったわけです。ただ稀に、うん、稀にずっと何とかしなきゃいけないと思わないまんま、うん、ずるっと楽観的にいっちゃうっていうタイプもあるので、うん、まあその時はまあもうなんかもう見守るしかないねみたいなことですよ。
なるほどね。
耳が痛いですよ。
タイミングっていうのはきっとあるんでしょうね。
と思います。ただなんかそのタイミングが来ないっていうケースもあるんだろうなということですよ。
いや私もねそれはそう思いますわ。でもねなんかこの子のんべんだられてやってるわけですよね、楽観的なと考えるから。ってことは今の社会がそういう人でも生きていける社会になってるっていうことだと思うんですよ。
そうですね、
その例えば戦時中であるとか戦後の混乱期であるとかっていうと楽観視なんか絶対誰もできないんですよ。確か
にそうですよね。
何か、ね、食うものも盗んででも取りに行かなきゃいけないとかっていうそういう状況だったの社会としてね。で今そういう状況じゃないんですよ。
そうですね、
だからこれで生きていけるんですよ。だから、うん、俺は別に全然いいと、
あ、
うん、でも親としてはやっぱりその戦中戦後じゃないけれども親がやっぱり子供が自立していくようにねなんか導かなきゃいけないみたいな、それだけがずっとこう社会っていうのは厳しいんだからっていうその頭だけは親の方にあるっていうね、時代に合ってないと思うんですよ親の方が。私このままで全然いいと思いますよ。
このまましかないと思います。
ね、そうそうですね。でそれで人類が滅亡していくんだったらそういうもんだと、危機感っていうのが別にないんですよ、うん、今だってね俺らの時はさいい大学に入んないと就職も先もないとかさ、うん、いい企業に入んないと将来のあれもとか、でもいい大学行っていい企業にさえ入れば年功序列で最後は60になれば引退して悠々自適な老後が待っているみたいなあったでしょ。あったんだけど今ないですからね有名な大学出て有名な企業に勤めてたら最後は悠々自適ね何も困らないなんてありえないとみんな分かってるからね。
ああもうなくなったらし
い、なくなったでしょ。
普通の暮らしっていうのがもう手が届かない。
そうですよね、この状況を見てたらね。ってことはそんな頑張ってるっていうかじゃあ何目指せばいいのってなると私的には精神的な病にならないってこと、そこがけたんじゃないのかなっていう気がするんです。そうすると自ら命を絶ったりとかしてっちゃうじゃない。だったら楽観的にねのんべんだらりと過ごしててそれでよしと思ってるこいつはもう生命力あるんですよ。俺なんかは逆に思うんですよね。だからなんかポンさんはやばいと息子が気づくのでしょうと言ってる。やばいっていう状況ってないんですよ、もうはっきり言って。こうだからやばいと思ってしまう社会になったらもうダメなんですよ。じゃなくて何も気にせずのんきに日々を過ごしている、これが正解なんですよと僕なんか思うんです。こいつだから生命力あるんです。でそうすると一番このあれなのは子供を導けなかった親はもう親失格ってこの人言ってるんです。
これはだからそういうふうにみんな思いがちです
思いがちっていうこと、う
ん、で、まあ、それでまあ逆に苦しくなっちゃうから、うん、それはまあ良くないん
だけど、ね、世間がやっぱり子供がダメだとそれ親の責任って
親の責任ってね
世間が言うから
世間が言うから、ねねね、そうだから親失格みたいに言われる、ね、実は息子っていうよりもこの人はそう言われる自分が嫌なんじゃないのかっていう見え方もしちゃうわけ
それも多分
見てるとね、
あります
ね。でそういう親っていうのは多分多いんだろうなと、うん、だから60万以上塾に費やした、うん、自分はこれだけやってんのにっていうことですよね。やんなくていいんですよこれ本人行きたいなんて一つも言ってるんだから
さ。だからまあそれを諦めたってことでしょ。
そうですそうです。
もうやめましたってことでしょ。
そうそうそう。
で、ご家長と、まあ、見守っていこうと。
まあ私なんか本当に耳が痛い話ですよ。もう思い当たるところたくさんあるので。
どの辺ですか。
例えばその私も塾行って行かせてもらってましたし。
うんうんうん、大学
行ってたね。行ってた行ってた。
行ってた。
行ってましたし。
行ってましたし。
ね本当に。
お前だけだよ ね塾行ってたの。三兄弟の中
そうでしょう。
こいつだけだよ塾行かしてたの、
ね、
なんかねあれ多分自分で行くとか言い出したような気がするな。
いやいや自分で行くなんて多分言ってないです。
やっぱ親が心配して塾に行った方がいいねふーちゃんなんて言ってで塾行って
行って
やめやめ
役にも立ってない、
ね
うん、
あ
ねいいんじゃねえか、うん、俺別に行かなくたって、
まあ、だからまあふーちゃんも今ありのままでいいっていうふ
う
にお父さんもね思ってるわけでしょ。
そうですそうです、うんだけどなんかちょっとねそういう先生言ったようにそのタイミングっていうのがあって、うん、おフーゴいよいよタイミングと一緒にこのままじゃダメだってこの前言い出したわけでしょここ数ヶ月。
いやだからフーちゃんが自分で言い出したから
言い出したから俺らも躍起になって
る。俺らも躍起になってる
じゃあお前起きたぞと
こうやれこうやれ
って言われたけどさ初めてね
そう
今まではいやお前もう将来なんかお前に希望なんかねえんだよみたいに言ってたんだけど
そうだよ、ね、
若干あフーゴ変わるんだなと
変わるんだなと思ってなん
かやったからもう躍起になってるね
言ったけどね
言ったら今度全然それこそ響いてねえで
響いてないでしょ
なんだよ全然タイミングじゃなかった
か全く響いてねえみたいな感じになんかねえ、うん
ね
うん、だからもう一生響か
ないんだよ響かない
だからプンさん
一生響かないんだ
ろプンさんねフーちゃんも一生響かないからもうね
そうそうそう
そうそうそうい
や、ね、プンさんね、うん、あの我々も一緒ですから
そうそうそう、
うちにもこういう娘ね
いますからもう、
うん、
探したらいっぱいいますから
いますいますいます、うん、だからもう、ね、もうほっときゃいいんです
よそうです、うん、だからありますから、う
んね、まだ中二の息子さんなんでまだ大丈夫ですよこちらは30なんで
もう30、
はい、30はもう大丈夫じゃないってこと
なのフーちゃん大丈夫じゃないでしょ
そうなの、
まあ、大丈夫じゃないこともないですけどきっとね
ただうん、ただね、はい、そうだと今日も明るい曲を聴くような兆しは
あのね、この曲で終われる
、うん、あそうですか、う
ん、このひばりちゃんの曲で終われる
いやいやいや
まあまあまあそうですね
福子さんのね曲もすごい良かった
です、は
い、
あ良かったです、
うんはい、とても良かったです、はい、じゃあ最後曲いってみましょうか、
ねはい、明るくいきましょうね
明るいですよこれは
それでは本日最後の曲です、うん、美空ひばりでお祭りマンボはいお聞きいただいたのは美空ひばりでお祭りマンボでした
いいですねいいでしょう、
まあ、軽快な曲でしたね
今回この選曲なされた理由というのはなんか
いい曲だなと思った
から いい曲
私が生まれる全然前の曲なんですけどひばりさんが多分16歳ぐらいです
よ、うんうんうん、
1950年代ってマンボがなんか大流行したっていうのをね、うん、さっき安倍プロデュースだから、うん、マンボでも何でもない
こんなねどういう
何ですか
じゃあなんかその
陽気だな
って陽気だなってことですか
私今後こういう曲ばっか持ってますよきっと
なるほど、それは嬉野先生のね、あの体調含め、精神状態が良好ってことですね、こういう曲を選ばれるというのはねいいですね
とにかくなんかその祭りが大好きなおじさんと、
うん、
祭りが大好きなおばさんが出てくるんですけどももう両方と祭りに浮かれちゃって、
はい、
もう近所で火事が起こったのに祭りだ祭りだとかって言ってでおばさんの方はね家を開けちゃってね、うん、空き巣がいっぱいこの辺入ってるのにもう、うん、祭りだ祭りだって言って祭りが終わったら、うん、おじさんの家燃えてておばさんはあのへそくりを取られてるみたいなそういう歌詞ですよ、ふざけた歌詞ですよ
素晴らしい歌詞です
ねどうでしょうこれはやっぱり昭和史の歌謡曲のね名作に残りますよこれ百選にも入るんじゃないです
か、ギャグじゃないですかめちゃめちゃ
でもその祭りだ祭りだってねその騒いでね
騒いで
いるっていうあの時代の心境っていうのはどういうところにそういうのがあるんでしょうか。
でしょうかな。
祭りだ祭りだっつってね、火事だ火事だ祭りだ祭りだ。
どうぞケーキをあげろとかね、塩まいて送れとかいろいろ言ってるんですよなんか。うちは燃えて
るのに、ね、燃えちゃってんのに。
多いんですよな
あ。それはやっぱり何かそのいや今は 苦しいとか大変だけど、将来的には何か良くなるっていう兆しというかっていうのが世間にあったっていうことなんじゃないですかね。
だからなんかそのお祭りとか、うん、あと芸能とか、うんうん、そういうのはやっぱその困難な渦中とか、うんうん、そういう時にやるもんなんじゃないですか、はいはいはいはい、コロナ中にいろんな芸能がシャットアウトされましたけども、
そうですね、お祭りもね、
地方に残ってるああいう踊りとか、うん、ああいうものは飢饉とかその疫病の時にみんなが疫病を退散させるために踊ってたわけでしょ。そうです、そうです
本来ね、
うん、だから祭りもそうでしょう、なんか冬からすんなよみたいな、
はいはい、そうですね、
挙句の果て自分とこかじんでないんですけどそれでもいいじゃないかってことでしょ、なんか、はいはいはいはい、それがなんか日本人のやっぱりあれじゃないですか、
そうなんです、
くよくよしないっていう
のは、はいはいはいはい、その気持ちっていうのが徐々にこう徐々にっていうか完全になくなってきているこの世の中っていうことでしょう。
でもそもそもすっからかみなところに立ってるところがあるんじゃないですか、うんうんうんうん、特に江戸の町なんていうのは、うんうんうん、あの江戸時代はその木造建築のうちだから、うんうん、ちょっと火の手が上がると全部燃えちゃうっていう、うんうん、そこから復興する、うん、またうちができるっていうことだからもうなんだかっていうことですよ。すっからかんのところから始まってるから、ね、すっからかんを恐れないみたいな、
うん、だから多分この時代もほぼ皆さんすっからかんっていうね、
多分そうじゃないですか、
状況じゃないですか、うん、で私も1960年代の生まれですけれども、はいはいはい、だんだんだんだんなんとなく、うん、生活がいわゆる総中流と言われているぐらいに生活レベルがなんとなく普通の暮らしは恥ずかしくない暮らしはすっからかんじゃない暮らしはできますよぐらいには行って、でそのあたりからいわゆる社会の仕組みというものがちゃんとしてきて、いい大学に入って一流企業があってそこに入ればみたいないわゆる階段と呼ばれるものがそのなんとなく出来上がってきた、うん、だから全員がすっからかんじゃない、
すっからかんじゃない、
ね、
今なんか素敵なマナーみたいなことにね、うん、我々はもうなんかがんじがらめになっちゃって、はいはいはいはい、そこから抜けられないんですよ、うん、素敵だしその通りだし、うん、そこを逸脱する理由も見つけられないんだけど、うん、もうケーキをあげろ塩まいておくれっていうふうに
言
えなくなっちゃった
言えなくなっちゃった、ね、
言えなくなっちゃったんですよ。
時代が進むにつれ、うん、そのエレベーターというかね、階段ができてきた、はいはいはい、仕組みができてきた時も、うん、まあその仕組みにさえ入っていけば、うん、まあ、ね、安心だろうみたいなのがあったんだけど、この安心というものが一気に崩れてしまったと、うんうん、じゃあ何を拠り所にしたらいいのかわからない、はい
は
い、
分からなくなっちゃう。
だからすっからかんになるっていうのはどれだけ怖いことか、うん、今怖いんですよ、すっからかんになるのが。
そうですよね、だって、うん、持ってるものいっぱいあるから、
そう、うん、だからみんな持ってるものをなるべくこうなくさないように、
う
ん、
そうでしょう、
取られないようにそうそうそうとかっていうなんか守りの方向を、うん、でいずれにしてもそのすっからかんになったって社会は景気は上がっていくんだ、うん、これからみんなで上がっていくんだっていう希望がゼロじゃないですか、う
ん、だからこのなんか日本人がまだすっからかんだった時代の記憶というものですかね、
うん、この
ボショッポノっていうのがこのマンボに入っておけない、
うん、そうだね、
そういう意味でもこういうマンボっていうものをね歌い継がないといけない、
うん、そうだね、そうでしょう。だから今じゃあもうね、うん、あの未来に希望がないっていうのが一番良くないことだから、うん、もう一回すっからかんになろうじゃないかっていう ね、
うですね、
いいんだいいんだすっからかんになってもう一回やろうぜっていう、うん、マンボマンボっていうね、
マンボっていうなんか
言う人が現れてくるぐらいの、我々でもなかなかそこに戻れないかもしれないけど、機運としてはそういう気持ちは持っとかないとこれから楽しく生きられませんよと。
だから僕はその毎月毎月も、
そうですね、
歌謡曲持ってきますから
当時の
当時の日本人のどしょこねっていうのを ね、
そうです
ね、これを聞いてくれって言いますから、
ね、確かにね、それはいい選曲かもしれない、あの時代を全部映してますもんね。
そうですよ、おりますもん、この中まだ高度経済成長入ってないですもん、
あ、
すからかんですもん、
ね、
なんかね、
あのなんかだから東京オリンピックなんかね決まってね、
全然まだもうないです
こんにちは世界のなんてね、南春夫さん歌ってた
りこんにちはなんかまだ言えない
そうだね、
そうですなんか
そういう歌もやっていきたいと、ね、はい、はい、いうことで、はい、プレゼント当選者、はいはい、あ、私のステッカーですね、うん、群馬の流れ雲さん、はあ、そして東京都の頭突きさん、
うん、久々聞きました、ね、
そして北海道タクさん、どうでしょう以上にどうでしょうだと、濃い内容が楽しみです、
しようか、
はい、うん、そして、前回放送でメッセージを読みましたけれども、うん、住所は書いてなかったんで、ソックスはありますさん千葉県のソックスはありますさん、今回ね住所を書いてきたということで、私のこのステッカーをお送りしますということで、うん、今夜もですね、はい、お時間となりましたということで、お相手は
来月もマンボの精神で生きていこうと思います、うん、
本当だよ西野正道と
藤 藤村忠久でございました。それではおやすみなさい。
おやすみなさい。